第22章、キリストはヤコブから出てきた星である。民数記の結晶の学び。2019年10月21日から27日。ローマ筋1、民数記24章17節は、一つの星がヤコブから出てきてと言います。この星はキリストを指しています。マタイ2章1節、さて、ヘロデ王の日にイエスがユダヤのベツレヘムで生まれた後、見よ、星観測者たちが東からエルサレムについて行った。2節、ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか。私たちは彼の星が昇るのを見たので、彼を礼拝しに来ました。 A、 この予表の成就は、星観測者、東方からの学者の言葉の中に見出され、それはマタイ2章2節に記録されています。ユダヤ人の王として生まれた方はどこにおられますか。私たちは彼の星が昇るのを見たので、彼を礼拝しに来ました。1、星観測者は、私たちは一つの星を見たとか、私たちはその星を見たと言ったのではなく、私たちは彼の星を見たと言いました。2、このことは確かに民数記24章17節の成就です。この説において語られている星は、これらの学者に示されました。それはイスラエルの民の誰にも現れませんでした。民数記24章17節、一つの星がヤコブから出てきて。3、ユダヤ人はキリストに関する聖書を持っており、彼がどこで生まれるかを知っていましたが、星観測者はキリストを星を見ました。4、ユダヤ人はキリストがどこで生まれるかに関する文字の知識を持っていましたが、東方からの来られる学者は彼についての生けるビジョンを受けました。最終的にその星は彼らをキリストがいる場所に導きました。5、キリストは真の太陽ですが、厳密に言って彼は夜の時代には太陽として現れません。むしろ彼は星として輝きます。星は夜に輝きますが、それは昼が来つつあることを示します。6、キリストは一度目に来た時、公に星として現れましたが、二度目に来る時、彼の来臨を目を覚まして待ち望んでいる彼の勝利者たちにとって明けの明星となります。他のすべての人たちにとってキリストは太陽として現れます。 B、 マタイ2章1節から12節は、キリストを見出すことを生ける事柄であることを掲示しています。それは単なる聖書の教理的な知識の事柄ではありません。1、その星は真の宗教から遠く離れて、聖地の宮から遠く離れて、ユダヤの宗教の中心から遠く離れて、祭司、聖書学者、パリサイ人、すべての宗教的な人々から遠く離れて現れました。反対に異教の地にはキリストからのものを示す星がありました。2、ただ聖書を私たちの手にして、キリストはベツレヘムで生まれることになっていると言っているミカ5章2節を読むだけでは役に立ちません。私たちは聖書を持っているかもしれませんが、天の星を見失っているかもしれません。ミカ5章2節、しかしベツレヘム、エフラタよ、あなたはユダの専門の間で最も小さいが、あなたから私へとイスラエルの支配者となる者が出てくる。また彼の出て行くことは太古から永遠の日々からである。3、星は生ける啓示であり、生けるビジョンであって、聖書の古くで死んでいる距離的な知識ではなく、ミカ5章2節の死んだ知識でもありません。今日私たちが必要とするものは、単なる聖書の知識ではなく、天のビジョン、今日の即時的なビジョン、生けるビジョン、人の観念が決して教えることができないビジョンです。 4. 私たちは聖書の知識を持っていても、依然として即時的な今日の生ける星が、私たちをイエスがおられるその町、その家に導くことが必要とします。5. 生けるビジョンを受けた後、星観測者は人の観念によって誤って導かれて、ユダヤの国の首都であるエルサレム、すなわちその王が生まれると言われているところに行きました。彼らが誤って導かれたことによって、多くの幼い男の子たちが殺されました。6. 彼らがエルサレムに到着し、ユダヤ人の王がどこで生まれるかに関して尋ねたとき、ヘロデ王はこれを聞くと当惑し、エルサレム全体も彼と共に当惑した。マタイ2章3節と書かれています。A. 彼らはこの知らせを聞いたとき、喜ぶべきでしたが、彼らは当惑しました。B. 主が来ることを期待している、あるいは携え上げられることを期待しているクリスチャンは、このことを警告として受け取るべきです。7. 星観測者は聖書によって正された後、ベツヘレムに行きました。すると星が再び彼らに現れ、イエスがおられる場所に彼らを導きました。彼らはその星を見たとき、大いに喜び歓喜した。マタイ2章9節から10節。彼らは王の言うことを聞いて言った。すると見よ、彼らが昇るのを見た。あの星が彼らを導き、その子供がいるところに行って、その上にとどまった。彼らはその星を見たとき、大いに喜び歓喜した。8. 星観測者が聖書によって正され、正しい路線に戻されたとき、その星は彼らに再び現れました。生けるビジョンは常に聖書に伴います。9. 祭司は律法を教える者たちであり、聖書学者は聖書をしている者たちでした。祭司と聖書学者はいずれもキリストの誕生に関する知識を持っていましたが、東方からの星観測者とは異なり、ビジョンを見ずキリストを尋ね求める心も持っていませんでした。私たちがどれほど聖書的であるかにかかわらず、もし主の臨在を失うなら、私たちは完全に間違っています。主を見出し、従っていく新約の道は、彼の隠れた再臨の中で絶えずとどまることです。出エジプト33章11節、人が自分の仲間に語るように、エホバは顔と皮を合わせてモーセに語られた。11. 聖書の知識を蓄えることは良いですが、もし私たちが生ける導きを持とうとするなら、主との親密の関係の中に生きなければなりません。私たちは彼と一致でなければなりません。12. 星観測者はキリストを見て礼拝しました。それから彼は夢の中でヘロデのところに戻ってはならないと神に警告されました。ですから彼らは別の道を通って自分たちの国へと旅立ちました。私たちは一旦キリストを見たなら、決して同じ道、すなわちキリストから離れた宗教の道を取らず、常に別の道を取ります。
ローマ数字に、キリストに忠心に従う者たちは輝く生ける星たちであり、彼らは輝く生ける星としてのキリストに従って彼の複製となります。A. キリストは神のエコノミーの中心性また普遍性であり、生ける星たちはキリストの天敵で生きた最新の即時的なビジョンに従います。B. 生ける星たちは神の民を祝福するものです。私たちは神の民のために主を賛美し、信仰の中で彼らについて積極的に語れば語るほど、ますます自分自身を神の祝福のもとに置きます。C. 生ける星たちは、聖書の預言者の言葉を暗いところに輝く灯火として、よくよく心に留めており、明けの明星としてのキリストを日ごとに彼らの心に昇らせます。私たちが暗いところに灯火として輝く聖書の言葉をよくよく心に留めるなら、彼が実際に明けの明星として出現する前に、彼は私たちの心に昇り、今日私たちがいる廃墟の暗闇の中で輝きます。 第2ペテロ1章19節。また、私たちはさらに固くされた預言者の言葉を持っています。夜が明けて、明けの明星があなた方の心に昇るまで、その言葉を暗いところに輝く灯火のように、よくよく心に留めていなさい。啓示録22章16節。私はダビデの根、また子孫であり、輝く明けの明星である。2章28節。私はまた彼に明けの明星を与える。1、明けの明星の原則によれば、クリスチャンは朝早く起きるべきです。なぜなら早朝は主に会う、神と交わり賛美し歌い、務めの言葉を持って聖書を祈り読みし、主に祈る最も良い時間であるからです。詩編5章3節。エホバよ、朝私はあなたのために備えをして見張ります。90章14節。朝にはあなたの慈愛で私たちを満ち足らせ、私たちのすべての日に喜びの叫びを響き渡らせ、喜び楽しむようにしてください。2. 彼は彼を愛し、目を覚まして彼を待ち望んでいる人たちに対して、ご自身を明けの明星として密かに与えます。それは彼が久しく離れていた後に再臨するとき、彼らが彼の臨在の新鮮さを味わうためです。D. 生ける星たちは、7倍に強化された霊を享受し、7倍に強化された霊で満たされています。7倍に強化された霊は、彼らを神の建造のために、生き生きとすることを強化し、輝くことを強化します。啓示録4章5節。御座からは、稲妻と声と雷鳴とが発している。そして、7つの火の灯火が御座の前で燃えていた。この7つの火の灯火は、神の7つの霊である。E、生ける星たちは、紹介の使者です。彼らは、霊なるキリストを神の使者として、また神からの新鮮なメッセージとして享受し経験します。それは彼らが新鮮な現在のキリストを神の民の中へと分与して、イエスの証とすることができるためです。啓示録2章1節。右の手に7つの星を持つ者がこう言われる。F、生ける星たちは心に大きな決意と心に大きな探求を持っています。彼らは神を愛する者であり、その軌道から戦った星のようであって、神と共に彼の敵と戦って、力強く昇る太陽のようになります。ダニエル書12章3節。思慮深い人たちは大空の輝きのように輝き、多くの者を義に導く者は星のように永遠に至ります。G、生ける星たちはエホバを恐れ、彼のしもべの声を聞き、エホバに信頼する人たちです。それによって彼らは暗闇の中を歩いているとき、光を持ちます。イザヤ書50章10節。あなた方のうち、誰がエホバを恐れ、誰が彼のしもべの声を聞くのか、誰が暗闇の中を歩いて光を持たないのか、エホバの皆に信頼し、自分の神により頼め。11節。見よ、あなた方は皆火を灯し、松明を身に帯びて、自分の火の光の中を、また自分が灯した松明の中を歩く。あなた方はこれを私の手から得て、苦しみのうちに倒れ伏す。1. 自分自身のために光を作り、神の光の中ではなく、自分で作った光の中を歩く人たちは苦しみを受けます。2. このことは私たちにとって警告であるべきです。それによって私たちは、自分自身のために作る光の中を歩くのではなく、神によって与えられた光の中を歩きます。3. ヤコブの家よ、来たれ、私たちはエホバの光の中を歩もう。H、生ける星たちは、神の回復とさらに進んだ創造からなる第4日に建てられた星によって予表されています。彼らは輝くことによって支配します。輝きがあるところに、命の成長のための支配があります。創世記1章16節から18節。神は2つの大きな光体を作り、大きい方の光体には昼を支配させ、また小さい方の光体には夜を支配させ、また星を作られた。神はそれらが地上を照らさせ、昼と夜を支配し、光と暗闇を分離するようにされた。1. 変貌の山で主イエスが輝いたことは、王国が力の中で到来することでした。この輝いたことは、実は三一の神の支配する臨在です。2. 神の王国は神の支配、神の統治であって、そのすべての祝福と享受を伴っており、主イエスの輝きです。王国は主イエスが私たちの上に輝くことによって拡大することです。3. 王国は主イエスの実際の輝きです。彼が私たちの上に輝き、私たちが彼の輝きのもとにいるときはいつでも、私たちは神の王国の中にいて、私たちの内側での神の支配と統治のもとにいます。それは私たちの命の成長のためです。愛、消極的な面である人たちはさまよう星です。1. さまよう星の比喩が示しているのは、気まぐれな教師たち、廃教者たちが、天的な啓示の普遍の真理に確固として定着していないで、神の星のような人たちの間をさまよい歩いていたということです。ユダの手紙13節、さまよう星であって、彼らのために暗黒の暗闇が永遠に用意されています。2. 彼らの運命は暗黒の暗闇であって、それは彼らのために永遠に用意されています。気まぐれな廃教者たちは、今日さまよう星ですが、彼らはやがて暗黒の暗闇に閉じ込められます。3. 私たちはまた、誰であれ私たちを真の地方紹介から離し、主の民と共に紹介の立場の上で集まることから私たちを離す人たちをさまよう星であると言います。誠の星たちは多くの人を義に転向させ、人々をそらすのではなく、正しい道に転向させる人たちです。4. 今日その生ける星と生ける星たちは、私たちから遠く離れているのではなく、キリストの体の実際的な表現としての地方紹介の中にいて、地方紹介と共にいます。啓示録1章20節、あなたが私の右の手に見た7つの星と7つの金の燭台の奥義はこうである。7つの星は7つの紹介の使者たちであり、7つの燭台は7つの紹介である。5. すべての地方紹介の中には生ける星たちがいます。私たちはただ彼らと接触し、彼らと共にいる必要があります。彼らは私たちをイエスのいるところに導きます。J. どうか主が私たちを憐れんでくださり、私たちが常に正しい道に保たれ、主に愛、主を礼拝し、私たちの愛を主に捧げますように。どうか主が私たちすべてを星観測者のようにしてくださり、生ける星に従っていって、キリストを見出し、生ける星たちとして彼の複製となりますように。